さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル始まりました。皆さんこんにちは、スノーです。暑くなりましたね。
うん、暑いですね。
はい、また別な機会に話そうかとは思ってるんですけど、うんうん、ちょっと熱中症になりかけました、自分の部屋で。
部屋で熱中症って。
はい、スノーです。
はい
はい、私も、部屋は暑いです。前にも話したかもしれないですけど、パソコンをね、机の下に入れてしまって、でここが両サイド壁の間に机があるので、もう空気の逃げ場がないんですよ。でパソコンで温められた熱がみんな自分のこう椅子の腰あたりにもわーっとずっとあるので、ちょっとこのパソコンどうにかしなきゃとか思っております。ハンスケです。
はいはい、まあ、こっちもだいぶ暑いですね。雨が朝方たくさん降ったりとかね、そういう感じで、
うん、
雨はだいぶ多くなってきたんですけどね、
うんうん
うんうん、でもまあ、うん、明日は33度ぐらいという、なぜか日本で一番暑いところにいる高野です。
そうなんだ、日本で一番暑いんだ。
暑いんだろう。ねえ、困っちゃいますね。
そうか、厳しいですね、うん、でもそんなこう暑い、これからどんどん暑くなっていく中、結構撮影とかって照明とか使うでしょ。
はい、
照明機材とかって熱暴走みたいなのないんですか。
あ、さすがにそれはないと思いますけどね。あの、ただ、あの、傘とかね、うん、バンクって言ってて、こう、布の、あの、ディフューズするものとか、あとは、はいはい、発泡スチロールのいろんな、あの、レフ板とか、
うん、
そういうものがごちゃごちゃあるので、
うん、
あの、そういうところで、こう、煙が出たり、下手すると火が出たりっていう、そういう危険性はスタジオでは特に常にありますね。
ああ、そうなんだ。
うん。なんか、まあ、学校なんかでもそうですけれども、
うん、
まず安全っていうかですか、
うん、
まあ、物が倒れたりするのも怖いんですけど、
うん、
火事がやっぱり一番怖いかなって感じですね。照明に関して言えば。
そっかそっか。
うん、はい。この間ちょっと、ブライダルっていうか、うん、
はい、
花嫁さんばっかり18人、2時間の間に撮るっていう撮影をやりまして、
うん、
ブログにちらっと、これは、すいませんが、リスナーさんには見せられないんですけど、
はいはい、
はい、撮影現場の写真ぐらいは見せられると思うんですが、そういう状態になっておりますっていうのがありまして、
うん、
これはい、ある吹き抜けの、ロビーって言いますかね、そういうところに、いろんな機材を、照明機材をダダダと並べて、
うんうん、
ハンスケさんは多分見たことがあると思いますけど、
はい。
はい、四角いやつがあのバンクライト。
ああ、はいはいはい、はい、
はい。のでかいやつですね。
うん、大きそうですね、これ。
これが、はい。結構大きいですね。
うん、
これが 2台。それから、うんうん、ちょっと小さめのバンクライトが天井の方から1台、
うんうん、
で見えにくいですけど奥の方に背景紙を照らすためにはい、ついたてみたいに白いなんて言うんでしょうね、紙みたいのが下がってますけど、
はいはい、
これ透明な、まあ、トレペみたいなやつなんですけど、トレーシングペーパーみたいな、
うんうん、
その影側に傘で2頭入ってまして、
2頭入ってんだ、
2頭っていうか、うん、左右に1頭ずつ。
ああ、そっかそっか、両サイドにあるってことですね。
両サイド
に、はい。はい。
で、右の奥の方に、映画のライトのように羽がついているスポットライトがありました。
う
これ全部ストロボなので、
ほうほう、
これ自身はそんなに熱くならないというか、ストロボの光そのものはあれなんですけど、うん、これにあのモデリングライトって言って普通の、まあ、電球ですね、ハロゲンの電球がついておりまして、
うんうん、はいはい、
これがめちゃくちゃ熱くなるんですよ。でそれでね、あのこの特にバンクライトって布でできてて、一応まあ、うん、あの耐火のあの燃えないものでできているのですが、
うんうん、
長年使っているとちょっと焦げた跡とかあったりしますね。
へ
ぇ、この辺は気をつけないという感じで。
うんうん、
で、まぁ、あ、この撮影自体は、まぁ、あの、すごい華やかな感じで、花嫁さんがずらりと並ぶ、
大勢い
らっしゃる。素晴らしい、素晴らしい状況だったんですけども
。はい、モデルさんなんですかよね。
あ、はい、これはあの素人の方で、いわゆる、ヘアメイク、あのブライダルヘアメイクとドレスを着て、
うん、
はいはい、あの、体験してみましょうっていう、そういう企画です。
なるほど。
ああ、なるほどね。はいはい。
はい、
なるほどね、あの
10代から20代。まあ、若い人16歳だったんですけど。
16歳でもうこんなのしちゃうの。
はい、
すごい。
はい、あの一番下の写真のすごいこう美しい方は多分17、18かもしれないですね。
へ、なるほど。
あの花嫁衣装を脱いで普通になって、うん、じゃあ、あの、ありがとうございましたって帰っていく姿は高校生でした
けど。まあそうですよね。
さっきの人誰だっけっての。
ああ、なるほどね。
目と鼻と口しかわかんないですもんね。あと全部変わっちゃってるから。
変わっちゃってるって。
あと変わっちゃってるのね。まあ、それで、それはそれで仕事としては、あの、頑張ったんですけど、
うん、
この現場でブレーカーを落として、
うん、ああ、そうか。
いっぱい使いすぎたっていう。
結局、1、2、3、4、5、6と。
そうですね。ジェネレーターは4つぐらい使ってるのかな。
2
通りに分けたつもりだったんですけど、
うんうん、
配線がなかったので、
あ、
多分こことここなら大丈夫だろうとか言ってやったら、実はそこは繋がっていたらしく、
あ、同じ系統から全部それを取ってしまった感じだったんだ、
しまったという。
あ、なるほど、ね、そうか、こういう撮影になるとそういうその宅内配線の状況とかをちゃんと把握しないとそんなことになっちゃうんだ。
はい、まあ、あの反対側の壁にもあったので、延長コードを持ってきて、走って、
うんうん、
繋げ直したりして、
うん、
まあやったので、なんとか良かったんですけど。
へ、そっか。
あとで管理の人に持ったくもうって感じで怒られました。すいません。こういう、ここでやったのは多分後にも先にも初めてなので、
うん、
誰もそんなことやったことないんですよね。
ああ、なるほどね。ここはそういうとこじゃないってことね、じゃあ。
あ、はい、全然関係ないです。
なるほど。
オフィスビルみたいなもんなんで。
あ、
そうなの、結構式場かと思いました。
はい、あ、全然関係ない
です
。まあ、ね、あの、久しぶりになんか、これ型物って言うんですけど。
うん。型物って言うんだ。
型物って言います。いわゆる七五三とか、
うんうんうん。
この写真とか。
うん。
久しぶりにドレスの裾を直したりとか、あたふたあたふたにしました、
ね。へぇ、あ、それは何、でもそうか、カメラマンさんがやってる。
カメラマン、だいたい、うん、車上って言われてるところのカメラマンさんが、まあ、助手の人。
うんうんうん。
まあ、スタイリストさんがいるようなところだったら、スタイリストさんがやってくれるでしょうけれども。
うんうん。
裾の形とか、やっぱカメラマンがやらないとわかんないんです
よ。
ああ
、
なるほどね。うんうんうん。
ポーズとか、
うん、
なんせ10代の人にいきなりあの、こう、 婚礼のポーズって言っても、
うんうんうん、
ブーケをそうそうブーケバットのように握りしめちゃうし
そっか、
そうすると腕とか肩に力入っちゃってダメなんです
よ。なるほどね。そういう型っていうかそのポーズとかってなんか
あ
パターンとかってあるとは思うんですけど、はい、その婚礼なんかのだと決まり事みたいなのあるの？
まあ、和装は結構うるさいですよね。僕は、喋れるほど知識ないんですけど、
うんうんうんうん、
和装は多分、まあ、その写真館でいろいろあると思うんですけれど、
はいはい、
一応、その、和服って言いますかね、あれはなんて言うんだろう、仕掛けって言うんでしょうか。あれは、もう、美しく見える。形が決まっていると言われているので、
ああなるほどね。
はい、学校でもやりましたけど、なんかいろいろ重り入れたりとか、
重り
ボール紙入れたりとかして形をきれいに置いて、
あそうなんだ。
普通に知ってるとダランってほらなっちゃうの、重力で。
はいはいはいはい。
はい、それが重力でならないようにこういろいろやるんですよ。
そうか。
ウェディングドレスはまあまだ裾ぐらいで
うん、うん、
割と簡単で助かります
ね。そうか。取る技術もあれですけど、そういった知識もないと。
そうなんですね。
そういう撮影で仕上がったものがこれダメじゃんみたいな話になっちゃうかもしれない。
そうです。うん、いや、特に婚礼に関しては、その型物に関しては、
うん、
そういう着物の扱いとか、
うんうん、
ポーズとか、
うん、
そういうのがもう非常に重視されます。
そうか。これは結構大変ですね。まあでもそういうのがあるからやっぱ専門のカメラマンとかいるわけですもんね。
そうですね。式場、車場が、ちゃんとお金を、結構高いんですけれども、
うんうん、
すごいですよね。
払うだけの、うんうん、まああとはね、うん、仕上がりの問題もありますけど、
うん
うん、
それだけのことはしてると。
なるほど、ね。
誰でも取れるではない、
うんうんうん。なるほどね。はい。で、その人になんか、
はい、あ、これはすいません、これは、次回のお話で。
あ、そうなんだ。あ、楽しみ
ですね。
はい。はい。
はい。
移行ネタで。
おー、はい。そうですね。
した。
まあ、次、小関さんが登場していただくときには、ちょっと考えてるネタがありますので、はい、その時にということですね。
はい。
はい。ということで、今回は、小ネタがまただいぶ溜まってきていますので、はい、いくつかご紹介していきたいと思います。ということで、今日はですね、いくつか溜まっているんですが、まず最初に、番組でもこれ何回か話をしたかと思うんですが、はい、5D のミラー脱落対策部品が脱落していたと、
はい、
その後また事実が、新たな事実が発覚したということで。
笑っちゃうんですけど。
うん、
前、その、ブログに載せている写真をもう一度じっくり見てもらえば、
うんうん、
っていう話 が、
はい、
何のことはないですね。そのブログに載せてる写真でここがあの対策部品ですっていう風に写真載せたところは、
うんうん、
でもう外れていったんですね、後からよく見たら。
そうなんだ。もうその時点でなかったっていうこと。
撮影なくなってたのに、うん、それに気がつかずに、
うん、
ここに、ここが対策部品ですっていう写真を載せていたとんでもない欠陥ブログだったっていう。
え、っていうのは、
申し訳ありません。
それ対策してもらって撮ってたわけでしょ？
そうなんですね。
じゃあ短い間、うんにもう取れちゃってたっていうこと、う
ん、多分そうですね。
へ
え。で、よく見るとね、そこの対策部品は、うんうん、対策部品だと思っていたものは、実はそれは通常にある部品でして、
うんうん
うん
はい、で、対策部品はもっと薄くてちっちゃいものだったんですよ。
ほうほうほうほう。
でね、その、それが剥がれた後が、
うん、
しっかり乗っております。
あ、なるほど。
しっかり見えて
はいはいはい、
なんとなく脇が白っぽいんですけど、
ミ
ラーの脇に、白っぽいところがあるんですが、
うん、
それが接着剤が剥がれた後。うん、
なるほど。え、それじゃあ並べて写真アップできるんですか？
まあ、後でまたやっておきます、はい。ちゃんとついてるだろうと。
やっぱりありませんでしたみたいな。
やっぱりで、あの、キャノンのサービスで、聞いてみたら、いや、本当薄くてちっちゃいものなんで、落としても分かんないと思いますっていう話だったんですけど、本当に薄くてちっ
ちゃかったんですね。本当にじゃあ何、例えば外でレンズ変えたりとかして落ちたら、はい、もう気づかないぐらい
だと思いますね。
うん。
僕はね、実はね、あの、部屋の床に、絨毯の上に落ちていたような気がするんですよね、
はいはいはい。
なんじゃこりゃと思って。
うんうん、
でもどうしても思いつかなくて捨てちゃった記憶があるんですけれども、
うんうん、そうなんだ。あ、でもそうか。どれぐらいの大きさなんですか？
これミラーの長さって20ミリちょっとぐらいだと思うので、
うんうん、
それ1個ですよね、うん、18ミリぐらいで、幅ももう2、3ミリ、薄さはペラペラ。
そうなんだ、うん、
はい。
でもそんなに小さい部品だったら、もし外れてカメラのボディの中とか、下手したらレンズの方に入っちゃう可能性があるわけですよね。
はい。レンズに、あの、特にズームレンズで後ろ側のね、後玉が、こう、
うんうん、
動くやつは、
うんうん、
中に入ると大変なんですよって言われましたからね。
大変なんですよ。
大変なんですよって、すごい人事のように言われて。
へ
ぇー。なーって感じ。
ああ、なるほどね。でも、そうですよね。ズームレンズなんて伸ばした時にこう吸い込み、
まあ、
みたいな状況が発生するわけですよね、きっとね。
はい。
まあでもそれは、キャノンがつけてそうなって、それが外れたわけだから、直してはくれるんですよね、きっとね。それが原因であれば。
ああ、はいはい。それが原因であれば直しますって言ってました
も
ん
ね。ああ。
で
も、
ちょっと笑えない、ね。
なんか現場でそうなっちゃったら大変ですよね。
そうなん
なんかプロサービス行った時に言われたのは、やっぱりそのボディとかっていうのは、こう、プロとして考えたらやっぱり複数台持ってないと。仕事ってできませんよねっていうことで、プロサービスの基準として複数台のボディと、まあ複数のレンズとかっていう所有機材がなんか審査の基準としてあるみたいですけど、レンズは同じ焦点距離の何本も持ってたりしないですよね、プロでも。
そうですね、まあ、いう人もいるかもしれないけど、現場に2台同じものは持っていかないですね。同じ天気でも。
そうですよね。
家に置いてあるという感じになると思います。
それが現場で使えなくなるみたいな状況になると相当怖い。
怖い。
あれですよね。これはちょっと何とかしてもらわないとって感じがしますが。なるほどね。このキャノンの件に関しては立て続いてるじゃないですか。
あ、ですね。
マーク3でももう2回ぐらい僕出してますし、これで批判記事とかもやっぱ出てるんですよね。あのこんなんで大丈夫なのかみたいな感じなんですが、これ実際どうなんですか、プロの現場でそのキャノン使ってる方って多いと思うんですけど、それに対してこう、
いやみんななんか全くこの野郎って感じでぶつくさ言ってますね。
でもそうでしょうね、だって特にプロ機材で多いですもんね、うん、
そうですね、
うん、
そうなんですよ。まあ、EOS 1D シリーズに関して言えば、あの、マーク2出して、ガチャガチャ言ってて、
うん、
マーク 2N になって、
うん、
まあまあって言って、安心したんですね、うん。マーク3出た時に、あの、やっぱり全然ダメで、特にオートフォーカス関係が全然ダメで、
うんうん、
マーク3買ったけど、それを売っ払ってマーク 2N に戻した人は、あの、たくさんいます。
おー、そうなんだ。
はい、実を言うと。で、まあ、ある種類の仕事の人の中では、マーク 2N、どっかいないか、つって、こう、大騒ぎになったらしいですね。もうマーク3じゃダメらしい。
あー、なるほど。はいはいはい。
なんだから、マーク 2N 探せっていう、そういう。一瞬そういう風になった、あのパニックに近い状態になったところ、業種もあるみたいです。
ああ、
業種というかそういうジャンルのカメラマンもいますし、
うん、なんか
このね、
こういうなんか批判記事とかでこう煽るのは良くないのかなっては思うんですが、でも
しっかりしてほしい
ですね。5D
この間あの、うん、はい、あのウィンブルドン見てたら、
うんうん、
やっぱり白いレンズで 1D 系がやっぱ多かったですね。
あ、やっぱ
もっとニコンも増えてるかなと思ったんですけど。
あ、はいはいはい、
ウィンブルドンに関して
うん、あのね、僕はツールでそれ気にして見てたんですけど、
そうです
か。あのバイクカメラの人なんかはやっぱあれですね、70-200かなんかつけて撮ってみたいだったんですけど、
ロスデジタル、
うん、
はい、
でただスタート地点で結構わかんないのがあったんで、そこら辺はニコンなのかなとか思ってみたんですけどね、
う
ん、うん、あ、でもプロ機でこう立て続けにね、 5D、 5D マーク2、うん、1D マーク3、 1DS マーク3と、なんかフラッグシップあたりがこういろいろとトラブルが続くとどうなんだろうっていう気がするので、
うん、
まあと言ってもじゃあニコンに乗り換えるかって、なかなか乗り換えられないですからね。
そんな
もう頑張ってもらうしかないかなと、
そうなんです
よ、気がしますが、はい、まあ、そんなトラブルがありましたということで、ブログの方でちょっともし、ね、
はい、
載せられれば、こことここ、はい、5D 使われてる方がいらっしゃるので、ちょっと一度そのものを見といて、まあ、対策されてる方がご自身の魅力が一発なのかもしれないですけど、うん、なんか外れた時にね、
なんか、はい、そうですね。
絨毯の上に置いてあったら気がつけるぐらいには、
いや、
チェックしといた方がいいかなと思います。はい。ということで、次のネタに行きたいと思いますが、これは高野さんが挙げてくれた。
はい。
これはフォルガ。
フォルガ。フォルガ。フォルで、フォルガですね。
フォルガ。
はい。フォル
ガ。はい。フォ、ハヒフヘホの方ですね。
あ、フォ、はい、ね。はい。
フォですよね。
はい、うん、フォルガの、
フォルガ、
はい、カメラで 35mm フィルムを使うっていうことで、あげてもらったんですが、
はい、
これはもともと 35mm のフィルムじゃないからネタになってるわけでしょ。
まあ、ブルーニーフィルムを本当は使うんだそうですけど、
うんうん、
はい、それで、
うん、
35ミリフィルムが使えるような、
うん、
こうアダプターみたいなのがあるんですね。
はいはいはいはい。
でそれちょっとあの、どういうんでしょう、リンクを貼っとければ貼っときたいんですけど、
うんうん、
はい。であのそのリンク先にあるですね、
うん、
まあ、ギャラリーっていうところを見ていただくと分かるんですけども、
うん、
あのなんとパーフォレーションの上まで取れてしまうという。
おー、なるほどね。あ、うん、はいはいはい
はいはい。
あ、
普通ね、あのパーフォレーションのところは真っ黒ですけど、
うんうんうんうん、
はい、これがなんとそこをはみ出して、はみ出さんばかりとか、はみ出して取れてしまうという、
はみ出して、
これがなかなか新鮮に見えたのでちょっと紹介してみたんですけども。
なるほどね、はい、これ面白いですね、うん、確かに。
うーん、
そのさん、これこのイメージで焼くことってできるんですか。
はい、あ、できますよ。映ってないくても、
うんうん、
パーフォレーションまで焼くっていうのは、あの、うん、結構モノクロを自分で焼く人なんかは、
うん、
やってみたりしてますし、
うん、あ、ね、
時々あのこうポスターみたいなのとかでも、
うん、
無理やりパーフォレーションごと出して、まあそういうデザインで、
うんうん
うん、
見せて、あのデザインの一部としてパーフォレーションごと焼いているっていう。
うんうん、
というのを見かけます、
はい。なるほどね。
はい。
へー、これ面白いですね。なん
か面白いんですよ、
うんうん。
なんかね、人の顔がもうパーフォレーションのとこに来てたりとか。
うんうんうん。
まああと花火も飛び出さんばかりという。
うんうんうん。
うん、なかなか面白いなと思います。ただなんかね、あの一応スリーブ仕上げにするようにっていう指定で出した方がいいみたいなんですけど、着る時が大変そうだなって。
ごめんごめん。埃
がむちゃくちゃな。
そのスリーブ仕上げって何？
ああ。
あの、はい、普通あの、このフィルムですね。
うん、
あの、リバーサルフィルム出すと、
うん、
スリーブ仕上げとマウント仕上げっていうのがあって、
はいはい、
でマウント仕上げっていうのはスライドにするようにこうあのスライドマウントで一つ一つこう切って出し、うん、あの返してくれるんですけど、
あ、はいはいはい、
そうじゃなくてあの、うん、普通に35ミリフィルムとか出したらこう袋に入ってくる、来ますよね、
はいはい、
ネガフィルム
に、うんうんうん、
あれと同じことをこうリバーサルでもできるんですよね。
あ、なるほどね。そのマウントって要は一コマ一コマ切れた状態で返ってくるか、何枚か一緒になった、
いやいや一コマ一コマ、あのマウント仕上げが一コマ一コマ切れて、
スリーブだと何枚かが一緒になった、
はい、6コマずつですね大体。大体6コマずつで、
はい、あの普通にネガカラーで撮ったら、
うん、
あのネガケースにこうダンダンで入っているのをあれが実はスリーブ仕上げで、うん、上げで言います、うん、はい、
あれがだいたい6コマってことなんで、
はい、
6コマで、
なるほど、
はい、
外国のだと4コマとか5コマとかこう、
うんうん、いろいろあります、
悩んでしまうような。
そうなんだ、
はい、
で これで撮った場合はそのスリーブ、そうですよね、スリーブでっていう風にした方が、このギャラリー
の、
うん、
ギャラリーの写真見ても分かる、なんかこう形が一定でなかったり、
うんうん、
真送りが細かったり太かったりするんで、
うんうんうん、
ああ、ここら辺トイカメラだから
、しょうがないんですね。
なるほどね。これ面白いな。
面白いですよね。なんかハマりそうな感じで。うん。本が自体、結構ね、流行ってるし、流行ってるんですけどね、ずっとね。
このカメラ自体はいくらぐらいのカメラなの？
これはですね、今、ちょっとホルガのサイトがあるんですけども。
うん。ちょっと遠いカメラってことはそんなに高いカメラじゃないってこと、うん、
ないと思うんですけど、今ちょっといくらかは。
そこそこ。
まあ、 気軽に買える感じではありますね、カメラそのものは。
はいはい。
まあ気軽に買えるっていうか、うん、じゃあ僕が気軽に買えるかっていうと逆に使わないから気軽に買えないんですけど。
ああ、そこそこそ
こ。ああ、でもなんかこのサイト送った、あの URL 送ったサイトで見るとなんか、うん、カラーホルガっていうモデルだと、
うん、
なんか5775円ですね。
へ
ぇ、何安かったのか。
5750円。へぇ、そんななんだ。
なんかそんなですね。
あ、でもあれですね、プラスチックレンズとかガラスレンズとかいろいろ種類があるんですね、うん、
いろいろね、あったんですね。
35mm、うん、なるほどね。
ストラカルトカメラストラップ付きだと9000いくらとかね、書いてありますね。
はいはいはい。もうでもこれぐらいの値段で、あの、でも使わなきゃ高いですけど、これ面白そうと思ったら、まあ手が届くぐらいの。
う
んうん、
そうですね。
という気はしますが。
はい。
なるほどね。はい。ということで、ホルガで 35mm。まあ、ホルダーを返してみたいな感じのことが書いてありましたが、気になる方はチェックしてみてください。まあ、ギャラリー見てみるだけでもちょっと面白いかもしれないですね。
はい。
ということで、ホルガで 35mm フィルムを使うというお話でした。続きまして、先ほどもお話ありましたキャノンのギャラリーへ行って、
はい、
これもまたあの番組で紹介した防水カメラの、
はい、
パワーショットの防水カメラをスノーさんが触ってきたということで、
はい、はい、あの銀座のルームに行ってまいりました。
うんうんうん、
まあ、ちょっと時間あったんで見てたんですけど、まあ、うん、触るとまあそれなりに可愛いのですが、ちょっと、うんうん、なんかあの他のパワーショットに防水カバーがバッてかぶせたっていう、そういう安直なイメージだけにしまがらず、でかくなった感じがしなくもないので、
うんうんうん、でも、あの側はもうでも全然違うんでしょ？
うん、側は違いますね。中身の、うん、まあ、中身に関しては、まあね、多分、それほど、あれじゃないの、
うんうんうん、
あの、上位機種じゃないので、
うんうん、
共通なものがあるんだろうなっていう感じですね。
うん、
で、うん、あの、ただね、イクシーとかと比べるとね、
うん、
あの、かなり AF の動きとかが遅い、うん、感じは、
あ、そうなんだ。
はい。
へ
ぇー。あとね、あの、あそこに、銀座の、に行った人はわかると思うんですけど、
うんうん、
まあよく、今、ショールームによくあるんですが、模型の機関車とか走ってるんですよ。
ああ、はい、はい。あ
の、
は
い、こう、カメラが、ぐるりと置いてあって、その真ん中に、いろいろ、増加というか、ちょっとしたジオラマみたいなのが、
うんうん、
作ってあって、うん、それで写真撮ってあの遊べるっていう、
うん、要はその動くものを撮った時にどんな感じかっていうのが試せるようにってこと。
そうですね、はい、
うんうんうん、
そうです。で、あのおもちゃの機関車がシャカシャカ走ってるわけなんですけど、
うん
うん、
それが全然ちょっとタイムラグは大きくてですね、
ほう
映せないっていう感じだったので、
そうなんだ
はい、これはおもちゃの機関車置いとかない方がいいんじゃないかっていうぐらいな感じです
。そんなに、
はい、
そっかそ
っか、うん、まあ今時珍しいのんびりっていう感じはしたんですけど、
うんうんうん、
まあでもこのカメラでそれをどうのこうのっていう人はいないんだろうなっていう、そういうカテゴリーのカメラではありますけどね、
うんうん、でもどうなんだろう、結局濡れてもいいようにってことは、例えば海行ったりとか、
ああ、まあそう
です、川とかプールとかでアクティブに動いてるところを撮りたいわけだから、映像の速さはちょっと重要な気がするんですけど、
まあそれ言われて
る。 XC シリーズ はその時触ってみました。
あ、まあインプシーとパワーショットとか、うんうん、まあ全体全部あるので、
うんうん、
一通り全部触ってみたんですけど、
うん、イクシーは大丈夫なの？
まあ、イクシーはもうどんどん早、うん、早いですね。もうパワーショットもそう。これだけダントツなんか遅かった。
遅いんだ。
余計気になった。
ああ、そうなんだ。
なんだこの遅さはっていう感じです。
まあ、
うんと安い方のパワーショットとかだと安い、あの、やっぱり違うのかなとは思いますけど。まあ、最新機種なだけにちょっとそこら辺が、デザインとか、うん、いいのにちょっと惜しいよね。
なるほどね。
あと、なんかストラップとかちょっと変わってて、うん、使いやすそうな感じはしたんですけどね、ストラップの付け方とかね。
どこら辺が？
どこら辺、どこら辺だったかな。なんか、ストラップが付いてなかったんですよ、最初。
ほうほうほうほう。
これは何だろうっていう感じで見ていったら、
うん、
あ、あとで説明しにくいのでブログにでも、はい、書いてみる、はい、なんと説明のしにくい感じだったんですよ。
あ、そうなんです
か。うん、
はい、はい、そっか。まあ僕はデザインでアウトなんでまあしかもパソコン使っちゃったからもういいんですけど、
はい、
まあ、でも防水はね、気になる方も多いんじゃないかと思うんで、そこら辺ちょっと参考に、まあ、ご自身で量販店とかでもね、触れると思いますので、確かめてみていただければと思います。はい。で、そこで、キスデジの一番最新機種も、はい、触られたということで。
はい。うん、ですね。動画とかそういうのを全くバカにしてたそうなんですけれども、
うんうん、
ちょっとまあ気になって、
うん、
そばにあったので使ってみたりしました。
はいはい。
はい。うん、まあ基本的には X2 とそんなに変わらない感じはしたんですけれども、
あ、そう
か。じゃあ動画は、はい、カメラの使った感じですよね。
うんうん、
カメラの使った感じって、はい、
静止画とか、
はい。そうですね、うん。で、じゃあ動画の時に、うん、あとライブビューの時に、ライブビューでオートフォーカスがついたんですよ、実は。前はなかったんですけれども。
あ、はいはいはい。
はい。これはなんていうのか、位相差方式っていうのかな。ライブビュー中にオートフォーカスができるんだ。うん、あと顔優先ライブモードっていう。そういうモードも、はい、ついてまして、はい。
ライブビューで、要はコンパクトデジカメなんかでよくある、
はい、そうですね。
顔を認識みたいなのがする。
はい、そんな感じです。
はいはいはい。
はい。あと、クイックモードっていう操作、検出方式と手動、ピント合わせっていうのがライブモードで、できるというのが、まあ、一種の売りになっているみたいで、まあそこら辺をどうなのかなって、うん、ショールーム暗いのでね、ちょっとね、
うん
うん、カメラに対しては非常に意地悪な感じがしたのですが、
うんうん、
なんだっけ、このライブモードの、
うん、
オートフォーカスに関して言えば、
うん、
コンパクトデジタルカメラより遅かったんですね。にょーって感じで。
ああ、そうなんだ。
なんか必死になってやってみたんですけど、なかなか、うん、うまくいかなくて、
うん。
しまいには諦めてしまったんですが。
それはライブモードにか、ライブビューモードに、はい、ライブビューの時に、
はい。
限ってってこと、
はいはい、あ、そうですね。
うんうんうん。
普通の普通の通常撮影では全然問題ないっていうか、普通に、
うん、
ピント合わせてくれるんですけど、
うんうん、
まあ結局動画を撮りながら、オートフォーカスっていうと、うん、まあ要はビデオカメラのオートフォーカスに近い感じのイメージだったんですけれども、
うんうん、
全然そう、さすがにそうはならなくて。
へー。
これではちょっと辛いかなっていう感じは。
そうなんだ。じゃあビデオカメラの代わりって多分考える方って多いと思うんですけど、要はね、なんか行楽の時にこうビデオとスチールカメラと両方持っていくのは大変だって、その代わりにこいつがあればって思う方って多いと思うんですけど、やっぱビデオカメラの代わりにはちょっと厳しい感じなんだ。
いや、あそこだと室内っていうことになりますからね。
うんうんうん。
一応まあその外に向けてみたりやってみたんですけど、どうもストレスが大きいオートフォーカスってい
う印象なんですね。
はい。ライブビュー中のライブモードっていう、その映像が途切れない、
うんうん、
オートフォーカスに関して言えばちょっと辛いです
ね。それは動画撮るときも、要は普通にスチールとして撮るときも反応は同じな感じですか？
うん、同じですね。
あ、そうなんだ。
同じ、はい。確か。
そっかそっか。
うん。
うん。
まあ、顔認識に関しては、顔優先ライブモードっていうのでやってくれるんですけれども、
うんうん
うん、まあこれはどう、実際にはちょっとそこに人が別にいなかったので、なんか、うんうん、面白いのはあそこにいろいろ写真が貼ってあるんですけど、そこの写真に顔があると全部それを拾ってくれるっていう、
はいは
い、そういう面白さはありましたけど、
うんうんうん、
これが実際どの程度まで使えるのかなっていう。コンパクトデジカメは、ね、もともと被写界深度が深いから、
うんうん、
ああいう系統ができるんだと思うんですよね。うんうんうん、
なるほどね。
うん、
はい、
ちょっと一眼レフだと辛いんじゃないかっていう気はしますね。あと、レンズセットのレンズだと暗いし。
うん、ああ、そっか、うん。そこら辺、ね、手持ちで明るいレンズがあったらもしかしたら、もう少し横になるかもしれない。
はい。
っていうのはあるのか。うん、そうか。でもまだもうちょっとなのかもしれないですね。その動画の。
うん。
で使うっていうこと
も。5D のマーク2は、うん、動画撮影中はオートフォーカスは使えないですかね。うんうん、確かマニュアルフォーカスでってい
う。あ、そうなんだ。
うん、そうなんだ。
そう
か。でもそういう意味では 5D のマーク2よりも一歩進んでるんですけど。
うんうんうん。
まあちょっと力不足な感じがしましたね。
そうか、じゃあまだまだ、要はハンディカム的なビデオカメラっていうのは、
すごい、はい。
必要だってことなんでね。
うん、まあ、どうしても動画撮りたい人は、
うんうんうん。
っていう形でしょうかね。
うん。でもキスデジに乗ったところからすると、そこら辺狙ってるんじゃないかと思うんですけどね。
うん、そうですよね、当然。
うんうん
うん、
で、そこに期待する人も多いと思うんですよね。
多いと思いますね。
で、実際使ったらやっぱりビデオも持っていかなきゃみたいな状況になってるのかなっていう感じがしますけど。
そうですね。これ一台で両方ってちょっと甘い感じがします。
うん、
うん、
まあでも、両方兼ねるっていうのは、どうしても限界があるんでしょうけどね。うん、
まあね、そう思いますけどね。
うんうん
なんか、でも、ここら辺お得意なのはソニーとかパナソニックあたりが、とんでもないものを作ってきそうな気がしないでもないんですけど、
うん。ああ。そこそこ。うん。まあ、そこら辺、そういうのが出てくると、どうなんだろう。キャノン的にはそこら辺大丈夫なんだろう。
ああ、はい。
いやでも、
これ以上一眼レフにいろんなものつけなくてもいいよっていう、個人的にはね、もうそう思ってるんですけどね。
うん。
ややこしくなるだけだから。
うん。なんか一緒にする意味ってなんかあるのかなとか思うんですけどね。まあ動画でその一眼レフのレンズを使えるっていうのは、画期的だっていうのが聞けますけど。
社会深度が浅いから。
うん。
うん
うん、でもなんか、それ用、その、今の機材が使える別の動画のカメラを作ればいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、一緒にしなくてもね。
はい、そうですね。
と思うんですが。だってその分値段安くし、
うん、
してくれてもいいじゃんっていう感じがしなくないですか。
確かに。
まあ表現としていろんな表現ができるっていうのはいいのかもしれないですけど。
うん、カタログはね、うん、あの毎回キャノンのカタログにケチつけてますけど、
うんうん、
この X3 のカタログの印刷はまずまずです。
あ、そうなんだ。今まで
今までで、はい。
うん。
羊の中では一番いいと思います。
あ、そうなんだ。
はい、
そうか、ずっとあれですもんね、キスデジのやつはなんでこんなカタログなんだみたいな話がありましたもんね。
はい、はい、そうですね。
うん。そっか、じゃあ今回のはだいぶ良くなってるんだ。
まあ、普通ですね、ザラザラしてないか。
普通になっただけってこと。
普通になっただけ。
そう
か。キャノンの投射比では、多分、
どうなんでしょう。
1.8 倍ぐらいになってるんじゃないかって気がします
ね。
投射比では。はい。
なるほど。そうか。まあ、ね、値段もそんなに高くないですから、
うん、
スチールの方でちゃんと使えるものであれば、それにおまけで動画がついてるっていうふうに捉えれば、
うん、
まあ、
いいんじゃないかな。
まあ、キスデジは長いですからね、もう何代目になるんですかね。
そうですね、数える。
L とか N とかありましたよね。
X に、うん、そうそう、X になってもう3つ目でしょ。その倍以上はありそうな感じですね。
う
ん、
そうですよね。
簡単に。
そこら辺、ある程度こう、成熟した機種なのかなって気もするので、そこら辺はちょっと安心。かもしれませんが、まあ動画はおまけぐらいのつもりで考えた方がいいってことですね。
うん、まあ動画の AF に関して言えば。
あ、そっか。AF に関してはね。
はい。
マニュアルで、でもマニュアルで動画撮る人って、そのビデオカメラの感覚で考えてる人からしたら、ちょっとなかなかいないでしょうね、きっとね。好きな人もいるのかもしれない。
はい。無理だと思います。
そっか。
ブレちゃうもんだって、構えてて、しかも、あれを動かすと、細かくブレちゃうでしょ、きっと。
ああ、そうか、そうか、
うん。
やっぱ無理か。
うん。うん、
まあ、というぐらいのつもりで、検討されてる方は、
はい。
思っていただいた方がいいかなという感じのようです。
屋上行ってるわけではないですけど、屋上行ってる。はい、
うん。そうか。でも、それ以外の部分は、X2 と同じような感じ。
まあ、うん、そんな感じですよね。
液晶とか綺麗になったんじゃなかったっけ、ま
あ、
解像度が上がった。
はい。
そこら辺は
明るさも明るくなってるんじゃなかったっけな。
コントラスト比みたいなのが上がってるってこと、
うん、うん。その、
まあ、キスデジ。で、これから、お盆休みとかでビデオカメラ新調するか、カメラ新調するか、キスデジにするかみたいな方はちょっとご参考にしていただければということですが、
まあ触ってみてください。
はい。まあちょっとキャノン散々なんかあんまり褒めるところがなかったような感じがするんですが、まあでもキャノンユーザーとしてはちょっと頑張ってほしいなという気がします
ね。そうですね。
うん、まあ、頑張っていいのを出してください。ということで、まあ、今回は、まだ結構ね、小ネタあるんですが、まあ、
はい、
今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハスケと。
はい、スノーと。
はい、高野でした。
はい、では、また来週。